今日は槍と水差し、このことを第一サムエル記の26章を中心に学んでいきます。サウル王はこのダビデを命を取ろうと狙っていたわけですけれども、前回はホラーナに行った時にもう命が失われそうになった。ただもうダビデは神様を恐れてそのことをとどめて、そしてまたサウルは理解しただろうとは思うんですけれども、しかし再びこのダビデの命を狙うということがこの26章で起こってきているわけです。人の心の中にはやはり自分の思いをやり遂げたい、そういう、まあ、言うなれば肉の欲が心の中に潜んでいるのではないだろうか。表面的には収まってもまたその思いが繰り返して出てくる。しかしそれは人間の力では変えることはできないということを私たちは知らなければならないわけです。しかしそれとは対照的にこのダビデの行動を通して私たちはどのようにすればこの解決を与えていただくことができるのか、そのことを知る手がかりがこの26章に出てきます。今日の学びの要点ですけれども、神様は私たちを試される、いろんな事柄を通して私たちは試練が起こってくるということがあるわけなんですけれども、しかしその試練を前にして自分は何をするのかということによって大きく状況は変化するわけです。ダビデの場合は実は主を自分の目の前に置くということをしました。まあ、まさにそれはこのダビデの信仰であり、詩編の16編に私は常に私の主を私の前に置くということを彼は告白をしているわけです。そしてこの時にはなんとサウルの兵士たち3000人にもうそれこそ攻められてくるっていうような状況の中にあったわけですけれども、しかしその時にも彼はこの主なる神様が喜ばれる方法を取っていった。別の言葉で言うと主に従うっていうことを彼は常に意識していたということがわかるのではないかと思います。26章の一節を見ますと、自婦人がサウルのところに来て、そしてダビデはこのハキラの丘に隠れていると、そういうこの告げるものがあったわけです。そしたらサウルはどうしたのか。なんと2節を見ると3000人のイスラエルの精鋭とともにジフの荒野へ下っていった。もうダビデには勝ち目はない、普通にはそのように考えるわけなんですけれども、なんとそのサウルにダビデが近づいていくというような姿が出ています。それは5節のところにダビデは立ってサウルが陣を敷いている場所にやってきた。全く逆のことです。彼は逃げなかった、むしろその敵の懐に飛び込んでいく、もう非常に大胆なことをしているわけです。そしてなんと7節のところを見ると、サウルはその爆屋の中で横になっていて、そしてこのサウルを守るべきその護衛の長であったアブネルも兵たちもその周りに眠っていた、あるわけなんです。それはもう驚くべきことです。もう3000人の精鋭が全員寝ている。果たしてこれが偶然に起こることなんだろうか。これは偶然ではないわけです。それは12節のところに、主が彼らを深い眠りに陥れられたので皆眠り込んでいたのである、主がなさったことである。これは明白なことです。3000人の人たちを一度に眠らせるってことは人間ではできません。神様がその中に働いておられる、そしてダビデは確信したわけなんです。そしてそのことが実はアビシャイが8節のところで、 どうか私に槍で一気に狩りを地面に突き刺してください。そういったわけです。もう千載一遇のチャンス。もう3000人の敵の真ん中で、もうこんなことは絶対に起こり得ない。もう殺してしまおうと思ったわけですけれども、ダビデが何と言ったのか。9節に、殺してはならない。彼はそう言ったわけなんです。もう2度目までも追われてきている。もう明らかにサウルによって自分たちはもう殺されるっていうことはもう 100% 間違いないわけですけれども、ダビデは殺してはならないと言っているわけなんです。なぜかっていうと、その主に油注がれた方にということを彼はもう始終言ってます。サウル王だから殺さないっていうんではなくて、主が油を注がれた。主がそのことを成した。そこに大きな意味があるっていうことです。そして10節を見ると、主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はそう言ってます。そしてその結末は確かにその通りになってしまうわけです。そしてまた再びこのサウルに気をつかせるためにということがあったと思いますけれども、12節にダビデはサウルの枕元の槍と水差しを取り、2人は立ち去ったとあるわけです。そしてこの立ち去ったわけなんですけれども、まあ、ダビデはなんと13節に向こう側に行き頂上に立ち、そして14節を見るとダビデは兵たちとネルの子アブネルに呼びかけていったと。なぜ兵たち、そしてまた護衛の長であるアブネルに呼びかけるのか、その理由は15節のところに真ん中に出てますけれども、お前はなぜ自分の主君である王を護衛していなかったのか、そう言ったわけなんです。このアブネルの役割っていうのは王の命を守るっていうことであったわけです。だからその任務を果たしていなかった。もうまさにこれはある意味死罪に当たるようなことである。責任が問われるわけです。まあ、16節のところにも、お前のやったことは良くない。主に誓っていうが、お前たちは死に値する。そのようにダビデは答えたわけです。なぜこのことが可能になったのか。それはダビデ自身が実は主に従うというその行動をとっていたということであるわけです。23節を見ますと、主は一人一人にその人の正しさと真実に応じて報いてくださいますという彼は言ってるんです。だから主が報いてくださる、神様の命令に従っていくならば必ずその結果が出てくる。ですからダビデの信仰、心はどうであったかっていうと、絶えず主に従っていく、主の言葉を聞くということであったわけです。じゃあサウルはどうだったのか。まあ、一節二節のところを見たらわかるんですけれども、自婦人の言うことを聞いた。そしてそれによって3000人のイスラエルの精鋭とともに自婦の荒野へ下っていった。彼は神様に尋ね求めるってことはしていないわけです。彼のやってることは何かというと、いつも人間の考えや思い、計画、そして人のことを言って、聞いて行動していく。それがサウルの姿であった。それが果たして主から油注がれたものとしてふさわしいやり方だったんだろうかということを私たちは考えさせられると思います。誰が命令されて彼を王とされたのか。もちろんそれは神様自身が彼を選ばれた。ところが彼はその主なる神様の言うことを聞いて従うという人ではなかったわけです。ただ人のことを聞いて、そして行動する。しかしダビデは対照的に主に聞き従う、そういう人であったということです。 そしてそのことのゆえに、24節のところを見ると、今日私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にして、すべての苦難から私を救い出してくださいます、はっきりそう言ってるわけなんです。だから彼はもういろんな苦難や苦しみ、もうそれに心がとらわれる人ではなかった。もう平然として、もうサウルの幕営の中まで入っていくっていうような人であったわけです。まあ、こけずにいらずんば孤児を得ずっていうですね、ことわざもあるわけなんです。しかしダビデにはもう本当に大胆な信仰があって、もう一切を主に委ねて、そして必ず神様が解決を与えてくださる、それがダビデの信仰であった。まあ私たちはこのようなダビデのような信仰を与えていただきたいのか、それともサウルのようにただ人の意見だけ聞いて情報を得て行動するだけの人間なのかっていうことが問われるのではないかと思います。まあ、25節を見ますと、サウルがですねダビデに言った言葉があるんですけれども、我が子ダビデよ、お前に祝福があるように、まあ、よくサウルはこんなこと言えるなと、お前の祝福はどうなのかってですね問いたいぐらいなんです。だから私はクリスチャンでも2種類あるんじゃないかなと思うんですね。でも同じ神様信じて天国に行ける、でも実際に自分が主の祝福に預かっているのか、そうでないのか、その違いが私は大きいんではないだろうか。そうでなければダビデのように正しさと真実に応じて報いてくださいますっていうふうにはっきりと言うことができるんだろうか。だから私たちはもう一度主の前に出なければならない。一体自分がどのようなところから救われて、そしてそのために神様はどれほど大きな代価を支払ってくださったのか。一人子イエス・キリストを十字架にかける。それによって自分の罪が許されている。そして復活に預かることができる。そしてそれに伴うところの祝福がある。ですから私たちはやはり祝されたクリスチャンとして生きるということではないだろうかと思います。本当に自分が祝されていることが周りの人に分からなかったらですね、果たして周りの人は自分もイエス様を信じたい、そういう思いになるだろうかと思うわけです。だから私たちはただ単にもう救われて天国に行けるんだ、あとはもうこの世の人と同じように過ごしていくっていうことで果たしていいのかどうか、私たちは願わくばこのダビデのようにたとえ窮地にもう陥っても、いや自らが進んでもうその中に行って神様の素晴らしさを実証できるような、まあ、私たちはそのようなクリスチャンにさせていただけたら幸いではないだろうかと思います。